時刻は5時40分24秒を回ったところでございます。ふざけてんのか。あ、ところでございます。私田代と
森友刑事がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。おかしいだろ。笑っちゃうよな、本当にもう。笑うしかねえよ。
笑うしかないですね、もう。
いや、もうね、台風来ちゃってるから、うん、19号が、はい、19といえばなぜ数字がかぶる。この番組「トワイライトアベニュー767」金曜日がですね、はい、放送開始から今日で19周年。
うん、
やばいですね。
ねえ、
いけないですね。
いけないの？
いけないですよ、もう。問題ですよ。
問題ですか？いいことよ。
社会的な問題ですよ。19周年、19年間もやってるなんて。
あの、トーキンが19年間もやっている。
問題ですよ。そのうち、クローズアップ現代とか取材に来ますよ。
なぜ
問題じゃないの
か。なぜ19年も続くのか。
ねえ、うん、来年は20周年で、
はい、
今年の12月7日にライブやるんですが、
うん、はい、
それは1000回記念ライブです。12月に1000回を迎えます。
1000回か、
4桁いっちゃいますよ。
すごいね。
すごいですね。よくやるよね。
よくやりますね。
人ごとみたいですけど。
本当に、
ね、うん、1000回記念のライブが12月7日、はい、このコーノスメイキッスでね、
うん、
地元に恩返ししないといけないでしょ、うん、やっぱり。
そうですよね。
これはやっぱりこういう、これ、それを都内でやっちゃいけないですよ、
ね。それやっちゃいけないでしょ。
やっぱコーノスでやらないといけないです
よ。コーノスですよ。
やっぱり感謝感謝のコーノス特別スペシャルライブ。
はい。
をね、うん、12月7日の土曜日の昼、
うん、
行って、夜はもう大宴会。
大宴会。
やる。もう10時、10時入りって今日決まったから。
10時ね。
もう朝から。
うん。頑張りますよ。
もう、しこたまこの日はもう、
はい、
遊んじゃうよ。もう。無伴奏独唱の歌い人語る。
うん。
そして、一人、トロンボーンを吹きまくる。
うん。
しんのすけ。
うん。
そして、あの、コーノス卒業、スペシャルライブから、
うん。
もう4、5年経ってますよね、多分ね。
そうですね。
以来の登場となる、上近まり。
うん。
これ一人ずつステージやるんですよ。
いやー、すごいね。
プラス、うん、フライフラワーズ、
うん、
出ますよ。
出ますね。すごい美味しいじゃないですか。
いや、メニューとしてすごいです。
美味しいですよね。
しかも、
うん、
メイキッスのお食事までついているという。
また美味しい。
うまいね、森友くん。代表ぶりがいい感じ。
代表ぶりがいいですよ。
代表ぶりが板についてきてるんだね、ちょっとそれ。いやー、そうそう、
うん、
食事付きなんですよ、実は。
これ相当いいと思うんですよ、僕。
コーノスの名店の西洋料理、メイキッスの西洋料理のワンプレート付きで3000円、
うんうんうん、ね、安いっすよね。
安いです。デフレですよ。
デフレ。
もうあれですね、そこは利益あんま考えてないです。
まあまあ、
やっぱ感謝のね、
うん、
とはいえね、
うん、
やっぱお店にも払わなきゃいけない。
まあ、そうですね。
いろいろな事情がありますんで。でね、ただ飯というわけにはいかない。ま
あ、そこで、じゃあ、お疲れさ
までした。みたいな。お疲れさま
でした。ってわけにはいかないですか。
ってわけにはいかないですから。
はい、
うん、そこはね、
ね、
料金はいただくわけなんですけれども、
うん、
それでもすごいメニューですよ。
いやいやいや、ね、ほんとね。
12時オープン、12時オープンになりましたね。お昼の12時。うん、まあ、だからランチプレートみたいな感じですね。
そうですね、
ドリンクもついて、
うんうんうんうん、
ですよ、すごいですよ。で、1時スタートですか。
1時スタート
で、
はい、
続々と登場しますよ、
うん、
獣たちが。
ちょっとした動
画、トワイライトの獣たちが続々登場するライブです。
まあ ね、
ねえ、昨日もだからミーティングしててさ、
はい、
ね、え、なかなか楽しかったですよね、
うん、昨日も楽しかったですね。
昨日も楽しかったですよ。なんであのメンバーで集まると楽しくなっちゃうのかな。
何を喋ってんだろうっていう感じ。
ずっとくだらないことをね、ただただ喋ってるだけで時間が過ぎていくんですけど。ねえ、まあ、いろいろ企画練ってきて、いよいよですね、
はい、
フライヤーももうね、
もう完成、
もう完成して、
うん、
もう SNS に上がってるしね。
うん、
すごいですよ。
そうでした、
ね、あの写真はだいぶ懐かしい写真ですね。代表が若い若い。
全然俺の顔が違うような気がする。 あれ詐欺じゃねえか。
すごいですよね、うん、りっちゃんは変わんないね。
りっちゃん変わんないっすね。なんか
野瀬君のあの
女性軍は変わらない、
女性軍はマリちゃんもあんま変わらないですよ、うんうん、
ねえ
ねえ。で野瀬君はまだあごひげないね。
あ、そう
あの写真、
そうそうそうそう、 あれ
あれはだから 6,7 年前の写真ですよね、うん、あのフライヤーの写真はね。まあツイッターやフェイスブック、あの全然あのシークレットにせずに公開してますから、
うん、
もう、もう丸裸状態ですよ俺の SNS なんて
ラズコ、
あのご覧いただければと思うんですよね、はい、予約は受け付けてるんですけど、
はい、
午後4時から今日番組開始とともに予約スタートしました、はい、
うん、
すげえよ、続々来てますよ、
続々来ていると。
でもすごい ね
限定
30、限定30名様ですから。
30、
なる早、
結構早く埋まるんじゃないですか。
早いと思うよ、
うん、
ね、いやでも結構もうあれですよ、トワキンを地方で聞いてらっしゃる方々とかいらっしゃるじゃないですか、
うんうんうん、
から結構予約来てますよ、もう おやおや、
これは
すごい祭りになりそうですね、これはね、
もう本当に一日、ね、
まあお祭りですね、
これは。
そうですね、
うん、
もう無我夢中ですよ、本
当ね、
うん、ぜひぜひ、
はい、
行こうかなどうしようかなと迷ってる方も、2ヶ月先ですけどね、
迷う必要がないような、
迷う必要ないんじゃないかな今回はね、え、1000回記念の特別ライブということで、ね、はい、12月7日、うん、コーノスメイキッスで行われます、うん、この後のまた CM がメイキッスなんだよ、このコーナーの後もう本当にね困っちゃいますね、
困っちゃいますね、
この展開はね他にもいろいろとライブ入ってるんですけども、
はい、
後ほどライブインフォメーションを通じてですね、
うん、
お伝えしていこうかなと思っておりますのでね、ぜひぜひ12月7日のご予約皆さんよろしくお願いいたします。あ、専用ページ、
はい、
ね、もしくはまあ私のその SNS から飛んでいただいてもいいし、うん、フラワーラジオのこのメールアドレス、これ経由でもね、
うん、
全然いいですよ、
はい、
で、今日の投稿のテーマを言っとかなきゃいけないんだ。今日の投稿のテーマ、これ大事です、
はい、大事ですよ。
地獄の合体モンスター2019第2フライデー2フラ、
はい、
今日の投稿のテーマは、
うん、
ラーメンで575、
ラーメン
ラーメンで575です、
はい、
19周年なんだからさ、
なんか
もう少しメモリアルなことやればいいのにラーメンで一句読めっていう、
何の引っかかりもない
台風近づいてきてんだから、
19に対しても、
ね、お前らはなんでラーメンで575とか言ってんだ
ひたすらラーメンのこと言ってるでしょ
ひたすらラーメンで盛り上がるっていう、そんな19周年ですよ、
はい、
参っちゃうね、
はい、
ファックス番号、
はい、
その昔ラーメン屋で6、7年、4年、
4年、
それ愛媛で、
愛媛でそう15歳からずっと、
15歳から働いてたんだから、
働いてましたよ、
まあ、俺も定時制の高校だから15歳から働いてましたけど
フルタイムで、
ね、俺たち本当になんか働きすぎだねのか15からなんてさ、
そうですね、
どんだけ働いてきてんだろうな、
ね、
働いてもこの状態だもんね。
しかも貯蓄がないっていうの
もないね
どうしてなんだろう、
貯蓄とか資産とかそういうもの全然ないもんね、こんなに働いてるのに、ね、本当にな、世の中にビールさえなければ大金持ちだ、
ね、
今頃というわけでございまして、
はい、
そんな、若い頃からラーメン屋でバイトしていた経験を持っている森友代表、
はい、
ファックス番号お願いします、
はい、ファックス番号は0485432179、0485432179で15時15分ちょっと待って、まだ15時15分まで、
19時だよ、
あ、19時だ、失礼、
15時は番組始まってる時点で15時は過ぎてるよ、
15分と15分19時ね、19時の15分まで受け付けております。
そうそう、うん、早めにください、
はい、
今日もすごい投稿来てるから、
うん、そうですね、
もうラーメンテロですよ、
ラーメンテロ
すごいですよ、もう台風の怒りをもう俺たちにぶつけてるようなもんですよ、
これラーメンで呼んでやるからだ、
もう15歳の時から働いてる人に対してファックス番号読ませちゃってんだからさ
いやいや
不憫でならないです
不憫
メールアドレスは、ご予約もこちらでも全然 OK ですよ、
はい、
info@fm767.com info@fm767.com 噛み砕いて言うとそんな感じ、ぜひぜひよろしくお願いいたしますCM を挟んで恐縮ながら僭越ながら他のライブのインフォメーションもお届けしたいと思います。
寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
さあ、それではですね、僭越ながら恐縮ながら、私伴奏なしマイクなしオケなしでね、
はい、
うん、まあ一人ぼっちで
相当
寂しい、一人ぼっちで歌ってるおじさん、歌い人語る、
はい、
53歳、ゴミ
ゴミゴミ
ゴミ、ライブ情報ですけど、
はい、うん、
次の歌い人語るは10月19日の土曜日、来週ですね。
お、
迫ってまいりました、
うん、
今年も出演させていただきます。6年連続、
うん、
私学会高等学校ですね、杉戸町にあります私学会高等学校の文化祭、
はい、
シオン祭にですね出演させていただきます、うん、ありがとうございます、
うん、
東武動物公園駅からですね会場までの送迎バスもございまして入場無料です、
はい、
で開会が午前10時半からなんですが、
うん、
あのカラーシュガーが今年も登場いたします、
うん、
久しぶりだな、サッチンとスナフキンゾーさんに会うのもね、うん、カラーシュガーが12時40分、
うん、
そして歌い人語るが14時から、
はい、
ということでね、
うん、
ステージ止めさせていただきますので、
うん、
ぜひぜひお時間ある方ですね、来週ぐらいは天気いいんじゃないかな、
ね、
それを願ってですね、
うん、
ぜひ、お越しいただければと思います、
うん、
それから11月に入りますと勤労感謝の日、
はい、
ね、15歳から働いている森友くんやお礼に感謝しなさい。11月23日祝日土曜日なんですけれども、
うん、
土曜日に歌舞伎町久々です、ゴールデンエッグ、歌舞伎町のゴールデンエッグに登場いたします、
はい、
先月、先々月でしたっけ、8月に、この番組にゲストに出てくださいました鈴木ジョニー隆、
うん、
ジョニーさんがいつも企画している、
はい、
レッドホットライブですね、
うん、
こちらにまたもや私ですね3度目の出演になります、
うんうん、
1500円で4バンドも見ることができるという、
いや
すごいですよ、いいですね、もうね、うん、土曜の夜歌舞伎町で盛り上がろうというわけでございまして、
うん、
詳しいことは田代田代の掲示板などにも書かれておりますのでね、
はい、
それから SNS など参考にしていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします、うん、さて今日はですね、ラーメンで575というテーマでね、
はい、
多分世の中でこの番組だけでしょうね、そんなこと言ってるの
ね。そうですね。
ラーメンで575、一句読んでみてください、
うん。
というのが今日の投稿のテーマでございます。
はい。
大山の時ちゃんラーメン、世界一。
ああ。
これいろんない
。いろんないですね。
いろんがないですよね。
間違いない。
これはね。
うん
うん、長い列、
うん、
期待しすぎて、今一つ。
ああ。
あるあるじゃないですか。
あるあるですね。
ラーメン屋あるあるでしょ。
ね、うんうん
う
んうん、
思い出す。
うん、
ああ、忘れじの和光麺。
ああ、なんかいいですね。
いいでしょ、
いいですね。
ちょっと粋な一句だと思うんですよね。うんうんうん、ぜひ皆さん、ラーメンで575一句読んでいただきたいなというわけでございますね、うん。よろしくお願いいたします。ファックス番号、森友代表、お願いします。
はい、ファックス番号は0485432179で19時15分まで受け付けております。
おー、はっきり、ここははっきり言
う、笑うとこじゃ
ない、笑うとこじゃない、失礼じゃないか。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。さて CM の後はいよいよ T9 に突入、
はい、
ということになりますけれども、
うん、
19周年のこの記念すべき回、
はいはい、
ね、はい、ここで T9 は何をやるんだろう、
何ですかね、
もうワクワク、もうすごい名作が出てくるんじゃないかなと、
うんうん、
今から皆さん思ってると思いますが、
はい、
多分期待外れだと思います。私にとっては名作です、
うん、
私にとっても、あとはまあ一部ファンにとっては名作かもしれませんが、うんうん、 そんなに知名度があるものではないですね。でも楽しみですね。楽しみにしててください。 CM の後も、うん、トワキンお付き合いいただければと思います。さて6時とっくに過ぎたわけでございますが、
はい、
今スタジオの中に掛け時計が、うん、いつもね、うん、時間の配分を見るときに時計見てんだけど、うん
はい、
すっごい速度で回り始めておかしいことになったんだ。針が急に
ポルターガイ
ストぐるーって針が急にあ、なんか自動で合わせようとしてるんだよね多分ね。
今ぴったり、
ね、今ぴったりあったね。止まったね、うん、止まった。ちゃんと、うん、秒速に動き始めましたね。秒を刻み始めましたけどぐるーって
言うよ。いや一瞬怖かった、
本当に怖かったよ。マジポルターガイスト状況だった
から、みたいな
スタジオで男2人でビビってんの大の大人がうわうわうわうわうわうわみたいな、
やばくないですかこれ
いやおかしな現象、19周年にもなるとおかしな現象が発生するもんですね、まあ、これね。うん、この辺のおかしな現象はだから19周年ぐらいやらないと味わえないよね。
まあそうですね。
ねえ、
確かに。
20年ぐらい差し掛かんないとこういう体験はできない。うん、恐怖体験は。
恐怖体験。恐怖なのか。ただの電波時計だった。
まあそう電波時計なんだ。それにうろたえてる大人2人っていう。いや困っちゃったな本当に、ね。はい、というわけでございまして、はい、6時とっくすぎましてですね、はい、4時間のトワキンの後半2時間に突入いたします、
うん、
いよいよね、
しますよ。
もう 大の大人がアニソンだなんだ、うん、毎週やってるっていう
本当にね、
これ本当に困っちゃいますよこれもね。
アニソンだとラーメンとか、
ね、ラーメンだアニソンだ
何を言ってんだね君たちは
本当だよ ね、
うん、自分で自分の首絞めてね、腹減ったな、
腹減ったもう腹減ったみたいな自分で企画したくせに何言ってんだよ、腹減ったみたいなしょうがないよね、
しょうがないですね、
何自分でセルフ生態実験みたいなことしてんだよというわけでございまして、
はい、
ここから先はね、いつものコーナーでございます、うん、突入いたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。
来た来た来た。
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、
はい、
金曜日のこのコーナーは、
うん、
昔懐かしい子供向け番組で使われた音楽をしつこく検証する、
うんうんうん、はい、
ますよ。タッシーん、タッシー、タシロ徹底的に多角的に通常 T9 をお楽しみいただきます。全然バラバラ
やった。いや 俺はまあ途中はまあいいとして、あの最初のんって何あれ何で止まったの今、ね、何の迷いがあったの
自分の中に、うん、あのギターの音がもう帰ってきてないからこれ出てんのかなんって、
あ、そういうこと、そう、ん素で止まっちゃってるしはい、やってまいりました、
はい、
T9 のお時間でございます。今日もですね、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証します、
はい、
サムライジャイアンツで5回やりました。
やりましたね。
いやー燃え尽きたね。もうバンババンロスだよ俺、バンバロス
でもね僕1回も経験してないんでね、うん、
あれ何が、あ、
二平さんのところ、
二平さんの時、あ、二平さんの時はサムライジャイアンツお休みしたんだっけ。
そうそうそうそう。僕はね、
俺と僕、ね、サムライジャイアンツスルーされてる。
そう、スルーされてるからね。
経験してねえのか。
そんなに、ね、聞いてるだけだった。
聞いてるだけだった。そうだね。
そんなにロフト
で、ね。そう言われてみればそうでした、ね。そうか、飛ばされてんだよそこ。ね、ということで今日からサムライジャイアンツ終わったんで、
はい、
今日からまた新たな。うん、子供向けテレビ番組、
はいはい、
懐かしの子供向けテレビ番組の音楽検証していきますけど、うん、
はい、
これ知ってた？
知らなかった。
作品自体
知らないです。
特撮、
特撮ですね。
特撮だね。
いや、かなりの特撮ですね。
めっちゃ特撮、うん、特殊メイクって言った方が良くない？特撮というよりか。
そうか。そうですね。
これ相当お金かかってんだろうね。
相当かかってるでしょ。
相当お金かかってただろうね。
この時代ですね。うん。
1974年だね。
うん。
日本にスターウォーズとかの本格的な SF ブームが来るちょっと前です。
そうですね。確かに。
74年の10月6日に始まって、75年の3月30日に終わってます。
うん。
うん。まあ、いかにも、あの映画の、うん、あの映画から発生して作ったんでしょって
あの、ね、
言われるよね。あの名作、
もうなんかもう言われて、
あの名作をそのままなんか日本版でやってるだけなんでしょみたいな
それね、もうこう言わや
ってうがった見方になっちゃうでしょ。言われてもしょうがない、
うん、
言われてもしょうがないです、
うんうんうん、
今日はその1974年10月に放映されていたという30分ものの、
はい、
特撮系つぶらやプロです。
おお、そうなんです、ね、
そうなんですよ。
そうなんだ。
つぶらやプロの割にはでっかい怪獣とか巨大ヒーローは出てこない
ですね。
等身大のヒーローも出てこない、
ね、
等身大のヒーローは人間ですから。
そうですね、
人間が戦う、すごいです、
うん、
SF ドラマ、
うん、
猿の軍団。
猿の軍団
猿の軍団エコーかけちってエコーかけちゃうぐらい興奮するね猿の軍団ですよ、
うん、
まあだから要するに
猿のね、
猿のでしょ、
うん、猿の
日光猿軍団のこと言ってんじゃないんだ
日光猿
SF ドラマ猿の軍団、
うん、
のが入る。猿の軍団、
の軍団ね、うん、
軍団オブザ猿
軍団オブザ猿はい。
低温性化学研究所に勤める科学者泉先生。
低温、
低温、低い、低い温度、
う
ん、低温性化学研究所に勤める、
うん、
科学者の泉先生、
うん、
女性、
はい、
美人なんだよねこの人ね、
うんうん
うん、泉先生と見学に来ていた榊二郎くんと、うん、ゆりかちゃんの3人は、
うん、
突然起きた地震によりコールドスリープ装置に閉じ込められてしまいます。
コールドスリープ装置コールドスリープ、
冷凍されちゃいます、
うん、
冬眠状態のまま未来へと送られてしまい、なんとそこは猿に支配された地球でした。斬新だ。
斬新ですね。
斬新か？斬新だ人間を保護するか、うん、絶滅させるかの意見対立を発端としてゴリラ派とチンパンジー派の内乱が起きる中、
お
生き残りの青年に人間のゴード、カタカナなんだよね、ゴードを迎えた、
うん、
加えた4人の人間は、
うん、
人類滅亡の謎を追って猿の国を旅していくという物語。
なるほど。
どうなってしまうのか、
うんうん、
みたいなね、
うんうんうん、
すごいですよ。つぶらやプロダクションが制作の SF 特撮テレビ番組、
うん、
まあ言わずもがな映画猿の惑星、
うん、
猿の惑星ってなんとか水曜ロードショーとかさ、
うん、
日曜洋画劇場とかああいうので結構やってて、うん、大ヒット作で、
うんうんうん、
でその視聴率、テレビの視聴率が 37% もいってんの、
うん、あ、そうなんだ。
3人に1人猿の惑星見てんの、
うんうんうん、
テレビで。
僕も見てましたね。
俺も見てたよ、
うんうん、
ねえ、興奮しちゃうの本当に、
うん、
あれね、
うん、
すげえすごい映画があったもんだなと、
うんうん
うん、あの猿の惑星の大ヒット、この高視聴率を得たということを発端に欲した企画です。
うん、
もちろん、
もちろん
それはそうです
もちろん、
はい、もうそれは否定しません、
はい、
猿に支配された世界に迷い込んだ人間の逃避行という、
うん、
あの映画と全く同じ内容を作品にしています。
うんうん、
でも日本沈没だとかノストラダムスの大予言だとか、もう70年代のこの頃はそういうのはブームで、
あ
ー滅亡破壊、
なるほど、
こういうモチーフにした書籍がもう思いっきりヒットしてて、
うんうん、
で映像作品終末ブームって言うんだよね、だからね、終わる、
あ、なるほどね、
うん、ウィークエンドの方じゃなくて終末、その終末じゃなくて
終わる末、
そういう影響もあって人類滅亡をストレートに描いた作品だ、
うん、
なんだけど本格的に SF 作家の小松左京、
うん、
そのあたりを ちゃんと招き入れて、つぶらやプロ作品としては初めて原作者をちゃんと起用してストーリー構築とか科学検証にこ力をめっちゃ入れて、もともとその猿の惑星よりかはも、あのすごい深くね、切り込んでるんですよ。
あ、なるほど。
でチンパンジー派とそのゴリラ派に分かれさせるなんていう、そのタカ派とハト派みたいな感じで、はいはい、その権力争いをさせるみたいなところも、発想としてはすごいんだよね。
うん、確かにね、
それは猿の惑星の方にはないから。
うん、確かにね、ないし、ね、
で当時のこの猿一人一人、うん、猿一人一人っていう言い方もおかしい。それにもあのちゃんとバックボーンのドラマ与えていて、そう、病気に悩むおばあちゃん猿だとか、
あ、
で人間の仲間になってくれる小さな猿とかもいるんだよね。それやっぱりこの部族でこう差別があったりとか、そういったところもちゃんと描いてんだよね。
なるほど。
結構当時特撮ドラマの主流だったヒーロードラマとはちょっと違う、結構ハードでディープでヘビーな内容を目指して作られていたということなんですよね。
はい。
で昨日、我々はあのフライフラワーズのリハーサルがありまして、
はい、
まあ、YouTube でちょっと見てみようってことになって、でっかいスクリーンにですね、猿の軍団予告編集というのを、予告編延々と見させられてるっていうみんなでマリちゃんがだいぶ疲れ始めて、もうみたいな
もういいよこれ、
もうみたいな、夢に出るじゃんもうこれみたいな感じで避難号号でだいぶ見てましたね。だいぶ猿の惑星、猿の軍団、軍団の方、
軍団のね、
見てましたけどね。
はい。
まあ、とりあえずテーマ曲、まあ、主題歌ね、まあ、主題歌を検証しようじゃないかということで、作詞が高隆、有名ですよね、歌謡曲の、で、作曲編曲が対馬俊明、来ました、久々の D9 登場です、対馬俊明、そして歌っているのが我らが志門正人、
出た、
シモニストにはたまらないですよ、これ、この志門正人がね、まあ聞いていただくと分かるんですが、
はい、
それまでの他の志門正人のテンションではない別な角度からのテンションでちょっと歌ってるな。ちょっと聞いていただきたいと思いますよ、はい、その74年の作品猿の軍団の通常フルサイズの主題歌、オープニング主題歌を聞いていただきたいと思います。
時間の荒野を旅立てば、そこにそこにそこに謎の世界が待っていた。憎しみ合うのはもうやめて、緑の鐘を鳴らすのだ。愛という名の武器を取り、人間らしく戦え。猿の軍団、何するものぞ、空に空に差してくる。未だ未だ未だ自由を守って立ち上がれ。心と心の触れ合いを、平和の光灯すのだ。愛という名の武器を取り、 するものぞ、なんするものぞ。
はい、
うん、
最後なんか急に途切れましたけど、
うんうんうん、
いやーすごいですね。まあ、まずいろいろと検証しなければいけない、
うんうん、
シモン・マサトのこのテンションがなんかこう不気味なところから来てる。
なんだろうね、
あんま絶叫してないでしょ。
ボリュームコントロールしてますよね。
そうなんですよ、ちょっと振り絞るような、
ね、
ちょっとこれ珍しいんですよ ね、その下から来るような感じ、
うんうんうんうん、
このリズムがうんちゃうんちゃうんちゃってなってるんです。これ B メロから変わり始めるのね、うん、B メロからちょっと急にスインギーになるっていう、うんうん、ここはうんちゃうんちゃなんで、ここからね、
憎しみ合うのはもう、
ここのねギターのカッティングがいい感じですね。うん、これはだからで、この B メロのこの辺がなんか変拍子っぽいやメロディーなんだよね。ここ
ユナの武器を取り、
ここ難しいよね。で俺ドーナツ版のレコード持ってたんだよね、子供の頃、うん、実際見てた、
うんうん
うん、当時あのサムライジャイアンツが最終回迎えたら、うん、その後宇宙戦艦ヤマトだったんですよ、
う
ん、で宇宙戦艦ヤマトとアルプスの少女ハイジと、うん、猿の軍団が被ったんです全部、
う
ん、で俺は猿の軍団選んでる
っていう、そうなんだ、うん、
やっぱり特撮の方行っちゃったね。
あ、
感想はやっぱ結構スリリングですよね。なかなかまたそれで
空に
こっからまた戻る、
ね、
結構卓越した。
なんかこのイントロもなんか珍しくないです か。
そうなんです、ラララララって珍しいメロディー、
ちょっと中華チック
なメロディーじゃない、みたいなね。
そうそう、
あ、はいはいはい、なんかねちょっとした
エキゾチックさをなかなかないんじゃないかな、
うん、なんといっても対馬敏明ですからね、
うん、
対馬敏明もう少し後で検証しようかなと思いますけど、
はい、
今森友君が鳴らしたギターの音が全てですよね。
全て
対馬敏明といえば、うんうんうん、ね、テレビサイズがありますので、
はい、
テレビサイズ聞いていただきたいと思いますよ、うん、
はるかはるか
モノラルだね。
はるか
これだよね、
これね、
旅立てば、
なんかリバーブのミックスがちょっと違うね。
そこにそこに
ボーカルが前に出てるね、やっぱね、
相当出してます、
ね、
謎の世界が待っていた。
あ、ギターのカッティングはあんま聞こえない。
あと A メロも聞こえないです
ね。カットしてんのかな。
カットはしないです
、うん、ベースも聞きにくいね。
歌も違うテイクじゃないですかこれ、
うん、
歌のテイクも違うくないですか。
テイクも違うと思います、ね、歌も違う、うん、こっちの方がちょっと鼻息が荒いですね、うん、すごいですね。これが今のがテレビサイズ、
うんうん、
ちょっと違いますね、別撮りしてますね。
そうね、
うん
うんうんうん、
他にも昨日たくさん我々がフライフラワーズのミーティングで、
うん、
見続けた予告編のででんででって、もうマリちゃんがもういいよみたいになった予告編がこちらですね。ね、ここに予告編が、ついに人間が現れた次回猿の軍団お楽しみにみたいな感じですね。本当にこんな感じだと思うね、
うんうん、
で次がね、
うん、
猿の軍団何するものぞっていう BGM がこれマーチになってるバージョンがあります。マーチというかボレロだね、
うんうん、
どちらかという と水戸黄門と猿の軍団がこう融合したみたいな感じ、はいはいどうボレロだ、サルボレロだ、
サルボレロ
難しいよねこれ。ここもボレロルンだ。オルガンだね。リズムが合ってんのかどうなのかよくわかんない。
そうなんですよ。
誰かなんか見失ってるよね。なんかもたってるな。なるほどね。で他の BGM 聞くと、うん、まさに対馬俊明サウンドの BGM が1曲入ってて、
はい、
この辺からちょっと検証していこうかなと。
いいす、
ね、森友くんのいよいよ出番な感じがするわけですよ。
本当ですか、はい、
ちょっと猿の世界へっていう BGM があります、
はい、
これです。ねえ、フロイドって言われても分かんないね。もうね、対馬サウンドといえば、
うん、
このエレキのエレキギターの音ですよね。そう、これ濡れてる感じがね。あ、今だいぶ今対馬ってこれはどっから来てんだろう、このサウンドはね。グループサウンド、ベンチャーズとかも結構この辺の音にしてない。
まあ、そうですよね。似てますね。ね、
うん、そうだよね、うんうん。この辺りから多分来てる。本当にエレキの。
エレキといえば、こういうっていう音だったん
だよね。そうだよね、うん。で、それの代表がやっぱり対馬俊明の。
お
ね、代表曲。
代表曲。
やっぱりこれじゃないかなと。これがやっぱりちょっと懐かしいですね。ああ、もうギター聞こえてます。ギターもすごいんだけどね、うん、一時期あの恐竜の実写とアニメのつぶらやのやつ、アイゼンボーグでしたっけ、
はいはいはい、
あれがこの対馬サウンドでたくさんその仁義なき戦いのね、曲と、ね、そう、そのアイゼンボーグの挿入歌を比べていろいろやりましたけど、ね、やっぱりこうさっきの BGM と共通するものあるよね。
あれこれ
何年だろう。でも大体同じぐらい
ですよね、
うん、こっちの方は若干新しいのかな。でやっぱこのギターの音を使うと、ああ対馬サウンドだなっていうのはね、
はずのとこはクリムゾンっぽいですよね。
そうだね、だからプログレはすごい効いてんじゃないかなと普通に思うよね、
うん、
でそれをまあちょっとあの来週検証してみようかななんて思ってるんですよね。本当ちょっとプログレっぽいで、全然猿の軍団っぽくない意外な楽しい曲とかもいっぱいミュージックファイルの中に入ってるんで、ちょっとその辺も来週は紐解いてってみようかななんていうふうに考えてるわけでございますがね、いやまあ本当にね、 猿の軍団と仁義なき戦いの人が一緒ですから、これがまたすごいことになってるんですよね。だからまあ来週、再来週は、うん、あの生歌スタジオライブなんで、T9 お休みなんで、来週、それから来月の第一金曜日あたりまでは、猿の軍団で攻めてい こ
う。いいですね。猿の軍団。
リスコさんと一緒に猿の軍団を語るっていうね、すごい状態になるから。来週はノスケ君だ、ゴリラ派とチンパンジー派みたいなもんじゃないですか。来週と第一金曜日、やってみようかななんていうふうにね、思ってるわけなんで、まあまあ、楽しみにしていただければと思うわけですね。YouTube とかああいうところにいっぱい猿の軍団の、ね、動画、
あの予告編の
予告編集、延々予告編だけ見てて、りっちゃんが言ってたよね、内容が全然入ってこない予告編だけ見てても内容が入ってこないって、本編見たいんだよね。本編すごいらしいよ、結構結末の方は。
ああ、そうですね、
ちょっとこれは見たくなってきちゃったなと思って、覚えてないんだよね俺。
そっか、最後まで見てたんですね。
最後まで見たと思うんだよね。ロケ地が江ノ島でね。
ああ、そうなん
だ、ね。確か、うん。俺が行った江ノ島の遠足で、猿の軍団のロケ地、うん、あ、ここ、猿の軍団でやってたとこじゃんみたいな。発見してびっくりした、遠足の時に。
へぇ。
で、俺一人だけ猿の軍団なんて歌ってて。
周りはヤマとか、
ま。周りはヤマとかハイジですから。合わない合わない。孤独ですよ当時からもう。というわけでございまして、はい、今日の T9 は、SF ドラマ猿の軍団の第1回目お届けしました、第2回目の来週もまたお楽しみに、はい、以上タッシーたちの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお届けいたしました。